お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週金曜日、琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は放射線科の伊良葉智隆先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回ですね、放射線科の先生方にお話をしていただいておりますが、ちょっと私がね、疑問に思ったので、まず放射線科のお仕事の内容っていうのを少し詳しく教えていただけますか。
はい、放射線科の分野ではですね、
はい、
放射線診断学っていう分野と、
はい、
放射線治療学っていうものに大きく2つに分かれてまして、
はい、
その放射線診断の中に、
うん、
CT、MRI、エコー検査などの、
はい、
画像を読影して、診断して、レポートを書くっていう作業、仕事とですね、
はい、
IVR っていう領域と、
うん、
あと、核医学っていう領域があります、うん。で、放射線治療は皆さんが想像するような、
うん、
放射線を当てて、癌に対する治療を行うっていうような、
はい、
ことを放射線科としてやっております。
はい。一番ね、今おっしゃった癌の放射線を、ね、照射するというようなお話の方が頭の中にすぐ来るので、
はい、
他にもどんなお仕事をされてるのかなというのがね、ちょっと気になりました。
はい、
で、先生が今回ね、ご専門としていらっしゃいます IVR、先ほどもちょっとね、言葉が出ましたけれども、
はい、
今日はこの IVR についてご説明していただきますので、
はい、
よろしくお願いします。
IVR とはインターベンショナルラディオロジーと言いまして、
はい、
日本では IVR と言われてますが、海外では IR と呼ばれてます。
IR、はい、
はい。で、これはどのようなことかと言いますと、
うん、
人間の体の血管は10万キロにも及ぶ長い血管が全身に張り巡らされてまして、
はい、
それを、僕ら大体足の付け根の方から、
うんうん、
アプローチして、病変に辿っていくっていうことを、
はい、
病変の近くまで行くっていうことで治療を行ってまして、
はい、
これは1964年に、米国のドッター先生という放射線科医が、カテーテルっていう管をですね、
うん、
細くなった血管に通して広げるっていうことから始まりました。
は
い、で、日本ではだいたい1980年代中頃からどんどん広まってきてまして、
うん、はい、
今は多くの治療を行ってます。
そうですね。このカテーテルって私たちもやっぱり耳にしたことありますね。
はい。
はい、
で、僕ら放射線診断科は、日常的に CT だとか MRI 検査とかを行ってますので、
はい、うんうん、
その CT 検査とか、あとエコー検査ですね、
はい。
エコー検査などをやってますので、その器具を用いて、
うん、
それを治療に結びつけるということをやっています。
はい。これが主なお仕事というか、
ね。そうですね。
はい。
ちょっと具体的な例を挙げないとちょっとわかりにくいかもしれないですね。
そうなんです
よね。
うん。はい。
すいません。例えばです
ね、はい、
交通外傷などで出血多量で瀕死の状態で病院に運ばれてきたとして、
交通事故あったりとかしてってことですね、
はい、うんうん、そういう場合にですね、お腹を開けて、
はい、
出血部位を同定するっていうのはなかなか外科医の先生でも難しくてですね、っていうのもどんどん血が吹き上がってくるんですけど、その出血部位っていうのが同定するのが難しいんです。それを僕ら
は
大体足の付け根の方から細い管を入れていって、はい、治療前に撮った CT などから大体ここから出血源だっていうのを見て、あらかじめ分かってますので。
探っていくような感じなんですね。はい、
そこに直接アプローチして、
はい、
そこの出血源となっている血管を 僕ら詰め物で詰めさせてもらって、
うん、
あの出血を止めるっていうこととか、
うんうん、
あと出産後にですね、
うんうん、
あの産道が傷ついて出血が止まらないなどのこともあります、うんうん、そういう場合もあのあらかじめ、
うん、
CT などを撮影してますので、
はい、
そこも出血源をあのカテーテルでですね、
うんうん、
同定あの選択して、
はい、
そこも出血している責任血管を詰めるということで出血を止める、
うん、
コントロールするという治療を行います。
これってあの、はい、先ほどの、ま、交通事故だったりとかっていうのも、はい、あのもう運ばれた時にはね、もうすごい状況で運ばれてくる方たちって、はい、まあまあいらっしゃると思うんですけども、
そうですね、
その中であの先ほどおっしゃったように切って中を調べても血がいっぱいで見えないってことですよね。
そうですね、
ね、探すの難しい先生方でも、はい、それをあの CT をあらかじめ取ってあるので、まあ目星をつけて、
はい、
先生方がこう足の付け根からですか、
はい、
そこから入れていって、これをカテーテルにな
る、カテーテルですね、
入れていってそれを見つけてそこで止血する、まあ、止めるというような詰め物をするっておっしゃってましたよ ね、はい、そういうことを日々やられているんですね。
そうですね、
先生たちすごいですね。あの全然そういう、ね、お仕事というかそういうことをしてらっしゃるっていうのが、もうなんか外科の先生だけがやってらっしゃるかと、
そうです、ね、
思ってました。
あまり前に出ていくこと機会は そんなに多くないので、
うん、
あまり知らない方も多いと思われます。放射線科ってどういう仕事してるのかなって思われることも多いです、う
ん、ただあの、まあ、画像の診断だけだと思ってましたけど、実際にその、ね、治療といいますか、 それ、はい、そこまでもやってらっしゃるんですね。
そうですね、
うん、他にもあのさっき、まあ産科、まあ、お産した後の血を止めるとかっていうところもありますけれども、
はい、
他にもこうちょっと具体例みたいなのもあるんでしょうか。
他にはですね、
うん、
あと数年前から、
うん、
あの子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術っていうものをしておりまして、
はい、
子宮筋腫による肩月経であったり月経痛、あと出血が多くてですね、貧血になる方とかがおられるんですけども、
あ、いらっしゃいますね。
そういう方に対して、
はい、
数年前からあの球状塞栓物質っていうある塞栓する物質が認可されまして、
はい、
保険適用の治療が琉球大学でも行われてまして、
はい、
あのうちは産婦人科の先生と連携して、
うんうん、
あの手術で行く人もいればカテーテルの治療でお願いしますっていうふうに、あのお互い協力し合いながら治療させてもらってます、
はい、
でこの子宮筋腫っていうものに対して、
うん、
責任血管であるこの血管 をこれもまた詰め物をして、
うんうんうん、
血流をいかなくして、このまあ人によって個人差は大きいんですけども、
はいはい、
この筋腫が小さくなったりとか、
うんうん、
肩月経があの落ち着いてきたり、
うんうん、
先日治療させていただいた患者さんも、
はい、
あの月の半分ぐらい、
うん、
月経の出血が止まらないっていう患者さんで、それがかなり収まってきたっていうのをおっしゃってくれて、あ、やった甲斐があったなと実感することがありました、
これ月の半分って言ったらもう女性からしたらもう憂鬱でしょうかね。
そうですよね、
はい、
かなりきつかったみたいで、
うん、
あのだいぶあの満足していただけて、やった甲斐があったと思いました。
ねえ、これは本当にね、女性ならではの悩みだと思うんですけど、
そうです
ね、そういったにものに対してもあの、まあ、止めるというかね、
はい、
これはすごく嬉しいね。
そうです、
患者さんにしては嬉しかったかなと思いますね、
はい、
聞いてても思います。はい、ね、あのまたこういったあの治療の他にというか、先生他にもなんか事例みたいなのあります？
そうですね、他にある、うん、他のものといたしましては、
はい、
あの画像を撮影したときに、
うん、
これが悪性腫瘍だなと思うようなときとかも画像であるんですけども、
はい、
けどその悪性腫瘍の中の何かっていうのは画像だけじゃわからないことが多いんですね、
うんうん、
だいたい目星がつくことも、まあ、あることはあるんですけども、
うん、
そういう場合にあのやっぱり組織が必要でして、
はい、
その組織型によって例えばこういう抗がん剤が効くとか、
うんうん、
あのこういう抗がん剤この腫瘍に対しては効かないとか、
うん、
そういう目安、治療の目安になりますので、 僕ら CT だったりエコーを用いて、
はい、
その組織を針を刺してですね、その組織を取ってくることによってこのがんの種類をですね、
うん、特定する、
特定することが
ですか、
はい、したり、あと琉球大学の特徴としてしましては、
あと、はい、
放射線治療の先生もカテーテルの治療をしてまして、
はい、
全身抗がん剤による全身化学療法をやったり、
うん、
あと放射線治療で照射してもどうしてもやっぱ病性の進行をコントロールできないっていうことがあるんですけども、
はい、
そういう患者さんに対してそういう患者さんの中でも例えば、
うん、
脊髄に進展して、
がんがですか？
がんが進展して、うんうんうん、下肢の麻痺になってしまったりっていう足が動かなくなってしまったりすることがあって、はいはい、そうなるともう患者さんの QOL はもうガタンと落ちてしまって、
あ、そっか、歩けないわけですからね。
トイレにももうなかなか行けないし、
うんうん、
っていうので家族としても、
うん、
この介護の
負担が、ね、
負担も増えることもあると思うんですけども、
はい、
そういうもうどうし他に追加できる治療がない患者さんとかに対してですね、うんうん、
はい、
放射線治療の照射をしている先生方もカテーテルをやってますので、
うんうんうん、
そういう 病気のところだけに抗がん剤を直接流すことによって、このがんを取り除くことはできないんですけども、
うん、
この病気の進行をするのを遅くさせるっていうことによって患者さんの QOL を下げるのを遅らせる。
QOL ってどうするんですか？
クオリティオブライフと言いまして、
はい、
例えばこの
気力みたいな感じですか？
いや、日常生活の、
はい、
麻痺によってもう歩けなくなってすぐ歩けなくなってしまうのを少しでも遅らせることによって、うんうん、患者さんは日常の生活をそのまま続けられるっていう時間を伸ばしてあげることはできることがある、うん、あります。
あ、まあ、先ほどはまあ血の血管の方から血を止めるって話だったんですけど、今はもうこのお薬を直接
そ
こに持っていくっていうことももちろんやっている。
そうですね、全身に化学療法をやりますと、
うんうん、
そういう副作用も全身に出てしまうんですよ。
そっか、まあ、まだ少し元気な細胞にも影響が、
ね、
あるというような感じですか？
はい、それが僕らはこのカテーテルという管を持ってって、
うんうん、
その病気のところだけにお薬を流すことによって、
はい、
副作用も少なくできますし、腫瘍への抗がん剤はいっぱい送ることができるっていう治療をやってます。う
ん、本当にピンポイントでそこにお薬が届くっていうところであれば、
そうですね、
体への負担が本当に違ってきますね。
そうですね、基本的に足の付け根から、
うん、
この全身あらゆるところにアプローチすることが多くの場合は大体できますので、
この足の付け根からすごい長い距離を行くって感じがするんですけど、
そうですね、はい、
そこ行けるものなんですね。
行けるものですね。まあ、ある程度ですけどね、
うんうん、
全部が全部行けるかって言われたらそうではないですけど、
いやでもね、私からしたらすごい距離、心臓でも何でも行くんだなというのが不思議でしょうがないんですけど、
そうですね、ちょっとうん、あまり目に見ることが少ないので、
ね、
ちょっと想像するのも難しいかもしれないですけど、
先生たちのこの操作の技術っていうのはもう大変なものなんですね。
あと機械がよくなカテーテルが良くなったっていうのもあるかもしれないですね。
あ、そういうのもあるんですね、
はい、
またまあ、いろんな分野ですよ。じゃ今の話聞いてても、
はい、
外傷だったり、まあ、産後の話だったり、
はい、
子宮筋腫だったり癌だったり、
そうですね、
でいろんなところに多岐にわたって、うちは放射線科のお医者さんって携わってますね。
今琉球大学では、
はい、
頭の血管内治療は脳外科の先生がやられて、
うん、
あと心臓は循環器内科の先生とか心臓血管外科の先生がやられてます。で、あと足の細くなったり詰まったりっていうのも心臓血管外科の先生であったり、
うん、
循環器内科の先生が治療してますけど、それ以外の領域に関しては僕らが治療させていただくことが多いですかね。
重要なお役割ですね。なんかもう担当医の先生しかあんまりね、私たちは見ないというか、
そう
ですね、お話も聞かないだろうし、
はい、
目立たないというかね、わかんないんですけれども、こうやって後ろで一生懸命頑張っていらっしゃる、
あ、そうですね、
先生なんかいらっしゃるわけですね。はい。はい、まあ、先ほどもね、琉球大学ではっていうふうにおっしゃってましたけれども、
はい、
まあ、がんだったりね、そういったもので、ちょっと悩まれてるというか、はい、もうちょっと、これ以上どうにもならないのかな、なんて悩んでらっしゃる方も、実際いらっしゃるかとは思うんですよね。
そうですね。
そういった患者さんたちにも少しアプローチが、次のアプローチが、ね、
はい、可能で、少しでも。まあ、全員が全員ちょっとできるわけではないこともあるんですけども、少しでも患者さんの、いい生活を、
うん、
日常生活を、普通に送れる日常生活をなるべく長くさせてあげたいと、僕らはみんな思ってますので、
うん、
なんとかできる限りの治療をさせていただいてます。
もしそういう、ね、方が、まあ、いらっしゃるとしたら、少し、ね、琉球大学の方にもご相談に行ってみるのはいかがかなと。
あ、ぜひ。
ですよね。はい、いや、こんな話、こういう、まあ、もちろん、なってみないとわからないし、
はい、
なった方の、家族の方とかね、もしかしたら情報欲しいって思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、
はい、
こういう話を聞けただけでも、
はい、
一つの、選択肢としてね、
はい、
できるかと思いますので、ぜひ、こう、琉球大学の方にもね、気になる方はご連絡してみて、ちょっと治療を受けてみてもいいのかな、なんて、すごく思います。で、また、はい、この放射線の先生方のね、活躍ぶりがちょっと今日少しですけど、多分一部だけなんでしょうけれども、こうやって聞けたのがすごく、はい、本当に、がん治療の放射線ってしか思ってなかったので、
そうですよね、うん、はそうだと思います。
はい。だからこういうね、話も聞けて、こういういろんな分野で、活躍してらっしゃるっていうのが、聞けてびっくりでした。はい。
そう言ってもらって嬉しいです。
ありがとうございます。ね、本当にね、日々先生方、いろんなことで工夫されながら患者さんのためを思って一生懸命やってらっしゃると思いますので、
はい、
これからもぜひ頑張って治療していただきたいと思います。
はい。
はい。本日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
次週の放送は、麻酔科医についてお届けします。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。